マツコのもっと教えて横手市議会。この時間はマツコのもっと教えて横手市議会。横手市議会の取り組みについてラジオをお聞きの皆様に分かりやすくお伝えしていきます。前半は12月定例会について小野昇新議員にお話をお伺いします。そして後半は市出資法人に関する特別委員会の行政視察の実施報告について塩田勉議員にお話をお伺いします。それでは前半は12月定例会の概要についてです。小野昇新議員、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて小野議員、11月25日から12月定例会が始まります。そこで議会広報委員会の小野昇新議員に定例会の日程や概要をご紹介いただきたいと思います。まずは定例会の日程を教えてください。
はい、今回の12月定例議会の会期は11月25日から12月10日までの16日間となっています。開会初日の25日には市長の所信説明のほか、条例や補正予算といった議案が市長から提案されて、議案に対しての質疑応答が行われます。また12月1日から3日までの3日間は一般質問が行われ、最終日の12月10日には3つの常任委員会の委員長から委員会の審査報告結果の報告が行われた後に、議案や請願陳情の採決が行われる予定になっています。以上が議場で行われる本会議の日程ですが、このほか会期中には常任委員会や予算特別委員会、広報委員会などの委員会も行われます。
条例や補正予算といった議案が市長から提案されるとお聞きしましたが、その中で今回特に注目すべきものとしてどんな案件が挙げられるでしょうか。
はい、横手市では今年度市長室を横手庁舎に移転したり、農林部と商工観光部を新設したりと組織機構の再編を行いましたが、来年度もさらなる組織機構の再編を予定しているようで、そのための条例の一部改正案が提案されます。これは限られた財源の中で平成28年度からスタートする新たな横手市総合計画をいかに着実に推進していくかという大前提があるようですが、市民の皆さんへのサービスが低下していかないように、いつも以上に慎重に審議したいと思っています。
今年度からさまざまな組織再編などを行っていますが、今後高齢化などで横手市の人口がどんどん減少していきますよね。そういった市のサービスどういうふうになっていくのか、議員の皆さんもチェックしていると思うんですけども。
はい、そうですね、人口は確実に減ってまいりますし、高齢化率もどんどん上がってまいります。行政改革の中で職員の数もだんだん減ってまいりますけども、そういった中でしっかりとした機構を再編していきながら、市民の皆様に今より以上のサービスを提供していきたいと考えてございます。
さて話は飛びますが、小野昇新議員は、農業を営んでいると聞きました。この度の米価下落の件なんですけども、農家の皆さんに与える影響が非常に大きいですよね。米価下落に対する支援は今回の定例会に提案されるんでしょうか。
はい、ある程度の米価の下落は予想していたんですけども、想定以上の落ち込みに、稲作農家は本当に今元気がありません。市議会では10月臨時議会で県が創設した資金を借りた方に対して保証料を助成するなどの支援策を決議させていただきましたが、横手市では米価下落による減収を受けて野菜などの新興作物を新規または規模拡大して所得拡大を目指す農家に対して種苗や肥料などの購入にかかる費用を助成する独自支援策を講ずるために今回950万円を一般会計補正予算に計上しています。
今回なんですけど米価下落を受けて稲作だとちょっと農家を続けるのは難しいという農家さんに を対象に、例えばその他のトマトだとか他の野菜を育成するための助成と考えてもいいんでしょうか。
はい、その通りですね。横手市の農業は、稲作が基幹なんですけども、この通り、米価がだんだん下がる状況にありますので、ぜひその他の新興作物で新たな収入を得ていただきたいということで、今回補正予算を計上したというところでございます。
以前にも似たような助成がありましたよね。
はい、そうですね、いろいろ県の助成事業、例えば県の夢プラン応援事業に対しても市でもまたそれにかさ上げして助成もしてまいりましたけども、今回本当に大変な時代になってまいりましたので、頑張っていただきたいということで、このような補正ということになっております。
続いては議会の動きについてです。今回は議会の中で動きがあるようですね。
はい、横手市議会では3つの常任委員会のほかに現在2つの特別委員会を設置しておりまして、さまざまな課題に取り組んでいます。1つは市出資法人に関する特別委員会、そしてもう1つは議会改革に関する特別委員会です。どちらの委員会とも一定の方向性を見出したとの結論に達しましたので、議会最終日に各委員長より最終報告が行われる予定となっています。
はい、後半では市出資法人に関する特別委員会の行政視察についての報告もあるようですので、こちらについては詳しく後半塩田勉議員にお話をお伺いしていきたいと思います。それでは小野昇進議員、今回は定例会について教えていただきましたが、ラジオを聞いている皆さんに最後にメッセージをお願いします。
はい、早いもので今年もあと1ヶ月となりました。5年連続の大雪にならないように祈るばかりですが、日ごとに寒さも厳しくなってまいります。私も含めて皆さん体調管理を万全にして年末年始をお過ごしいただければと思っています。ありがとうございました。
12月定例会の概要についてお話は議会広報委員会小野昇進議員でした。ありがとうございました。後半は市出資法人に関する特別委員会の行政視察の実施報告です。ここでは市出資法人に関する特別委員会委員長の塩田勉議員にお話を伺いします。塩田委員長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
横手市では常任委員会のほかに特定の案件を審査するために設置された特別委員会があります。この時間は市出資法人に関する特別委員会の行政視察についてお話を伺いしていきたいと思います。まずは塩田委員長、市出資法人という言葉についてラジオを聴きの皆さん耳なじみがないと思いますので、ご説明をお願いします。
はい、横手市が出資金などを出している各種団体や株式会社といった法人全般のことを言います。皆さんが普段利用されている各地区の温泉施設なども含まれます。
この特別委員会では市出資法人のどのようなことを調査する必要があるんですか。
市が出資している法人や株式会社は地域で住民の暮らしを支える重要な役割を果たしていますが、その一方で経営が悪化したときは横手市の財政に深刻な影響を及ぼすことも考えられます。そのようなことがないように議会としては何か手立てを講じることができないかということを調査しています。
なるほど、そのようなことのために行政視察を実施したんですね。ではこの市出資法人に関する特別委員会、行政視察の視察地とテーマについて教えてください。
はい、10月20日から22日にかけて3日間、三重県伊賀市、兵庫県篠山市、大阪府大阪市の3カ所を視察してきました。3カ所ともそれぞれの自治体で制定している出資法人に関する条例について、制定するまでの経緯や制定後の効果、また議会がどのように関わっているかということを視察してきました。
それでは今回の行政視察で特に注目した点を教えてください。まずは一つ目、伊賀市ですね。
伊賀市では議会と市側が話し合いながら詳しい資料提出説明や議会の意見を述べることができるような出資法人だけでなく財政支援団体、市が補助金を交付している団体、また全般について議会が関与できる条例を制定している点に注目をしました。
それでは笹山市はどうでしたか。
はい、兵庫県笹山市では、経営破綻に近い状態に陥っていた、企業の経営状況を改善するために弁護士や税理士などの専門家をメンバーに経営審査会を設置して取り組んだ結果、赤字から黒字経営に転換した事例に注目をしました。
続いて大阪市はいかがでしたか。
はい、大阪市では出資団体へ関与の仕方や、管理事項、いわゆる出資団体の経営チェックなどを要項を作って運用していました。さらに、この要項よりも効力のある条例で規定していました。これによって議会の関与が大きく強くなったので、より綿密なチェック体制が敷かれていると感じました。
なるほど、こういった3つの市でそれぞれ注目するポイントがありましたね。今回の視察の成果と横手市でも活かせる内容などはあったでしょうか。
どの視察先も様々な課題を抱えており、それぞれの状況に応じた対策に取り組んで効果を上げていました。横手市においても出資法人等への関わり方を定めた条例を制定するなど根拠を明確にし、これを効果的に運用していき、住民の皆様へも公表していくなど議会の責務を果たしていきたいと思っております。
ありがとうございました。最後にラジオ機の皆さんにメッセージをお願いします。
この後これまでの各調査や視察を踏まえた特別委員会の最終報告に向けて作業していきます。横手市の新たなシステム作りに取り組んでまいりますので、市民の皆様もご注目ください。はい、なお行政視察の詳しい内容については市議会のホームページにも掲載しておりますので、ぜひご覧いただければと思います。
ありがとうございました。市出資法人に関する特別委員会、今回は行政視察の実施報告について委員長の塩田勤議員にお話を伺いしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
マツコのもっと教えて横手市議会、次回も皆さんに横手市議会の取り組みを分かりやすくお伝えしていきます。お楽しみに。